はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけども、問われているのは、甲乙丙丁の在籍ということですよね。で、まず問題の一段落目で、ここは甲の行為が出てきて、で、甲はですね、乙らに対して、まあ、空き巣、まあ、住居侵入窃盗というふうに考えていいと思うんだけど、これの手伝いですね、これをします。具体的には、自分が作った、その施錠を解除するために、まあ、鍵ですね、鍵を開けるための道具であるピック、これを交付しています。これ使えというふうに言ってるんですね。だから、乙丙丁が実際にそのピックを使って住居侵入窃盗、まあ、空き巣ですね、に及べば、まあ、甲は幇助になると、ね。こういうことになるんでしょうね。まあ、その場合には、その乙丙丁に対して1個の幇助行為なんじゃないかっていうところでね、まあ、財数どうなるんだろうか、みたいなね、そういう話は出てくるかもしれないけどね。じゃあ実際に、その乙丙丁はどうしたのかっていうと、まず乙ですけども、その次の段落にありますけども、まあ、このピック持ってね、A 宅まで行ったと。で、ただ自分ではそのピック使えないでしょう、ということでね。そういうふうに考えて。で、ただね、その結論的には、まあ、これ、住居侵入セットやってるんですよね。で、どうしてできたのかっていうと、まあ、偶然裏口が開いてたからだということだよね。だから、ピック全然関係ないということになるわけですよ。これはね。はい。だから、少なくとも、オツについて、住居侵入セットが成立するのは間違いない。ただ、甲に、じゃあ、その幇助犯が成立するかと言われると、まあ、難しいでしょうね。いわゆる、因果性ですよね。幇助の因果性の問題です。で、幇助の因果性に関しては、物理的な因果性、それから心理的な因果性、この2つがあるというふうに言われてますよね。で、じゃあ今回物理的な因果性があるのかってもないですよね。ピック使われてませんから。ね。で、じゃあ心理的な因果性、まあ、これはまあ勇気づけるとかね、まあ、励ますとか、まあ、そういうふうなことですけども、これあるのかっていうと、まあ、これもないですよね。自分にはピックは使いこなせないだろうというふうに言ってますから、ね、これで勇気づけられたとか、まあ、そういうことはないんだろうというふうに認定するのが素直かなと思いますね。ということで因果性がないんで、なので、幇助犯で処罰することはできないということになるでしょうね。兵はどうかっていうと、その次の段落にありますけれども、これ結局何もすることなく立ち去ったということなんだよね。だから結局これ着手すらないということです。だから兵は、これは住居侵入とか、あとは窃盗、成立しないということになります。着手がないんでね。まあそうなると、これ、正犯なき共犯は処罰できないというふうに考えるのが通説的な見解になりますので、甲も処罰できないということになりますよね。兵は簡単ですよね。兵は甲から渡されたピックを用いて、で、C 宅に入って、で、腕時計を見つけて持ち去ってますから、手は住居侵入セットになりますよね。で、そして、甲から渡されたピックを用いてますから、物理的な因果性は少なくてもあると。まあ、心理的な因果性もあるというふうに考えていいと思うんだけども、因果性も問題なしということですよね。はい。だから結局、その、乙、丙、丁に対してピックを交付してますけども、ね、意味があるのは、その、丁との関係だけということになりますよね。はい。で、ちなみにね、ちょっと細かい話があって、じゃあ、その、丁との関係でね、幇助犯成立するよということになって、住居侵入と窃盗の幇助になるというふうに考えたときに、財数どうなるんだろうかっていう話がありますね。で、これについては、実はよくわかんないところはあります。まあ、つまりこれは、丁との関係で、それ丁だけで見たら、これは、住居侵入と窃盗は牽連犯になるはずなんですよ。ね。だから、幇助行為も牽連犯になるんだというふうな考え方、一つあり得ると思いますね。で、もう一個の考え方としてはですね、これは、幇助行為そのものは1個じゃないですか。ピックを渡すって行為ね。これは1個なんで、なので、関連的共謀になるというふうな考え方もありますね。これはね。まあ、両方あり得るんだろうなというふうに思います。あ、ちなみに、よく出てくる話でいくと、その正犯行為が、例えばその併合罪関係になりますよという場合ね。で、ただ幇助行為は1個ですという場合に、その場合に併合罪じゃなくて関連的共謀にするんですって話ね。これはまあ、択一とかでもよく出てくる話だと思うんだけど、本件はそうじゃないんだよね。本件は正犯について、この定について、牽連犯になってるんですよ。まあ、そうなると、自然に考えると、まあ、幇助行為もね、これも牽連犯になるっていうふうに見た方がいいかなっていう気がしますけど、まず正犯から、ね、検討して、で、正犯がその牽連犯になるわけですから、まあ、幇助犯についても牽連犯になるっていうふうにね、考えるのはいいのかなとは思うんだけど、ただ、幇助行為っていうものに焦点を当てて考えた場合には、これは1個の行為ですから、関連的共謀という見方もあると思うんですよ。まあ、ただ、どっちもいいけどね、結局関連的共謀だろうが、牽連犯だろうが、どうせ家計上一切の問題だから、変わんないんだけどね、処理としてはね。はい。というね、まあ、非常に細かい話はありますね、これね。まあ、別に書かなくてもいいような気はしますし、普通に牽連犯だよねって書いても全然問題ないと思うんだよね。はい、じゃあ回答の方を見ていきましょうか。で、まず正犯から検討しますので、乙、丙、丁からいきますね。で、まず乙に関しては住居侵入窃盗は問題ないということになるでしょう。で、丙は着手がないんで、なので不可罰ということになります。で、丁も、住居侵入窃盗問題なしということになるでしょう。じゃあ甲はどうなのという話ね。で、オスとの関係でいくと、正犯は確かにいます。なので、正犯なき共犯を処罰するって関係にはなりません。しかしながら、先ほども言いましたように、その、甲が渡したピックというのは全く使われてないし、また、オスは自分には使いこなせないだろうというふうに思ってますから、心理的な因果性というのも難しいということになります。 なので、これはまあ、オッズとの関係では補助犯は成立しないというふうに考えていいかなと思いますね。はい。物理的因果性もない、心理的因果性もないわけですからね。で、次に、兵との関係ではどうかって言ったら、そもそも正犯がいないわけですから、正犯な共犯というのは処罰できませんというのが通説の考え方ということになりますよね。ということで、公は補助犯になりませんということです。で、程度の関係では全く問題ないですよね、これはね。法の声の因果性。まあ、これは物理的な因果性は間違いなく及んでいると思いますし、心理的な因果性をね、まあ、及ぶと、及んでいるというふうに考えていいかなと思うんだけどね。はい。ということで、住居侵入と窃盗の補助犯と。で、これらは、まあ、一応ね、嫌念犯にしておきました。正犯が嫌念犯になるんで、嫌念犯になりますよということね。まあ、そういう処理にしてみましたけど、まあ、関連的競合っていうね、そういうような考え方でもいいかなと思いますね、これはね。はい。まあ、この辺は、ね、自分の、まあ、処理、まあ、そのね、自分の考え方、寄って立つ考え方に従って処理していただければいいと思いますね。はい。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。